新約聖書ヨハネの福音書、あ、失礼しました、ヨハネの手紙第1、4章7節から21節まで、新約聖書469ページです。
聖書を読みします。ヨハネの手紙第1、4章7節から21節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは、御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは、私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。聖書は以上です。
ただいまから赤江牧師に新約聖書ヨハネの手紙第1、4章7節から21節までを通し、神への愛、兄弟の愛と題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日からヨハネの手紙の今日は4章にあたりますが、礼拝としては1回目ですから、はじめにヨハネの福音書について、またその内容について大雑把に見ておきたいと思います。新約聖書の手紙といえば、パウロの手紙にあるように、誰から誰への手紙、発信人や受信人、受け取り人がはっきりしています。で、結びも定型の形があって、きちっと決まりがあるわけです。それに比べて、 このヨハネの手紙第一の場合は書き出しも終わりも随分違っています。果たして手紙だろうかと思えるほどです。けれども手紙と呼ばれている、それをこの大切にしたいと思います。ヨハネという著者の名前は出てきませんが、ヨハネの福音書を書いた使徒ヨハネだと伝統的に読まれておるし、私たちもそう思います。内容から見て、今日も見ていきたいと思いますが、根拠はたくさんあります。この手紙の受け取り人、読んだ人々はどう呼ばれていたかというと、この手紙の2章一節を見ると私の子供たちとあります。そして、他にもですね、愛する者たちという言葉が7節、2章の7節にもありますから、私の子供たち、愛する者たち、あの使徒ヨハネの口ぶりが、同じ呼び方ですね。そんなふうにこのヨハネが書いて、主の弟子たちが受け取ったというふうに、この世、この手紙を味わっていくと、発信人と受信人、書き手と読み手が、どうしてこの手紙が書かれ、何の目的で書かれたかということも、おのずから見えてきます。今、2章を何箇所か見ましたが、18節から、見てみますと、2章18節に、小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。キリストに反対するもの、反対するだけではなく自分が本当のキリストだという、これはヨハネの黙示録にも出てくる事柄です。これは今日の4章の一節に偽預言者と言われている人々です。この2章で言うと26節に、26節、私はあなた方を惑わそうとする人たちとも言われていますね。惑わそうとする、でこういう人が手紙の読み手を、この惑わそうとする人々が読者を揺さぶっていた、そういうことが分かってきます。惑わそうとする人々の実態は、恐るべき反キリスト、偽預言者、惑わす者と言われている悪魔的な教えを教える人ですから、彼らを導いて守っている群れの牧者として、羊飼いとしては、ヨハネは決して見過ごすことができません。それが今日の最大のテーマである目に見える兄弟を軽んじたり恨んでいるという事実を見逃さないわけです。イエス様が罪を他にしてはと言ったらいいでしょうね。罪を別にして私たちと同じ人として、同じ肉体を持ってこの世界に来てくださった、それを否定するのが 惑わす者、反キリスト、偽預言者たちでした。イエスの受肉、神が子となられた、乙女マリアに聖霊によって宿られたということを否定する者たちの教えがいかに危険に満ちているか、ヨハネが初めから他の人たちと共に述べ伝えた福音からどれほど離れてしまっているのか、それを厳しくこの手紙は書き送っているんですね。そういう人々は自分が知識がある、グノーシス主義っていうのは自分たちには特別な知識があると傲慢に思い上がっている人々のことです。さて、そういう全体の手紙の背景を見た上で今日は4章にですから2つのあるいは3つの事柄で学んでいきたいと思います。聖霊についてヨハネはこの手紙を通して語り続けています。主イエス・キリストについてももちろんですが、聖霊のお導きの中で信仰や知識がこの大切であるということを、聖霊によらなければ本当の知識を持つことはできないということをヨハネは語っています。2章の今一度2章の27節にそれが美しい例話で語られています。27節、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。この注ぎの油っていうのは聖霊様のことですね。旧約聖書から聖霊は象徴として水であるとか油であるとか火に例えられています。ここで注ぎの油はキリストから受けた注ぎの油は聖霊のことです。クリスチャンは聖霊によってイエスを主と告白できましたし、聖霊が宿りとどまっていてくださる、そういう人々です。それで誰からも教えを受ける必要はありません。特別な知識がないとダメなんだという間違った惑わす人々に対して、もうあなた方は聖霊ご自身が教えてくださっているから、そういう偽教師に学ぶ必要はないとヨハネは言うのです。彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのです。まあ、クリスチャンに対して、あなた方は聖霊を持っていないから聖霊を求めなさいという教えがこの手紙から見ても間違っているというのは明らかですね。私に聖霊はいてくださるだろうかと迷う人に対しても、注ぎの油があなた方のうちにとどまっていると聖書は語るのです。そこでこの27節を見て、また手紙の全体から見て、聖霊について聖霊の導きや教えの大切さを、働きをヨハネは語っていますが、それは福音書の14章、ヨハネの福音書の14章から16章に こと細かく書いてあります。三位一体という理論は、言葉は聖書にありませんが、もう一人の助け主、真理の御霊をとイエス様が語り、父を見た者は私を見たのであり、私と父とは一つである。これはまさに、具体的にヨハネの福音書を通して、三位一体のことを聖霊によってはっきりと示している箇所ですね。それをぐーっと縮めたのが、この手紙の2章の27節だと言えるでしょう。真理の御霊によって義と罪と裁きについて私たちは教えられるという通りです。ところが、聖霊について正しい教えを語るヨハネですが、4章を見ると同じく聖霊に関する警告を与えていますね。ヨハネも霊的な知識を強調する。初代教会を惑わす偽教師たちは、この霊的知識について同じように主張します。自分たちは特別な霊的な知識を持っているというんです。ヨハネと偽教師はちょっと見たところ同じように見えますが、明らかに違いがあります。似て似つかないものです。それを一節、愛する者たち4章ですね、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい、その必要があるというんです。手紙の受け取り人たちは、まあ何一つ困ったことのないなだらかな道が目の前にあるわけではありません。初代教会から惑わす者たちが混乱させていたんです。この人々はイエス様ご自身についても異なる教えを語りました。教会を混乱させました。つまり肉体をもってこの世にイエスが来たということを否定するわけです。そこにはギリシャの二元論、霊肉二元論で、霊はいいものであるが、肉は物質的なものは、つまり体も含めて過当なもので、そしてそれは大変低い低次元のものだというギリシャ思想が教えの中に入り込んでいました。だから肉体をとって神の御子がこの地上に来られたということを否定していたわけです。それに対してヨハネは明確な基準を与えました。聖霊についてもそうです。どんな基準か、2節、手紙の4章2節、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。どんなに知識があるように見えても、賢そうなことを言っても、人となってきたイエス・キリスト、つまり神が人となって諸女マリアに聖霊によって宿られたということを信じない、 告白しない霊、それが神からの霊ではないという印です。主イエス・キリストが私たちの罪を贖うため、罪の身代わりとなるため、私たちと同じ人間となって、私たち罪ある人間の身代わりとなり、十字架で死んでくださった。罪と死に打ち勝って復活されました。これが神様の恵みです。そこに固く立つ、これが大事です。誰がどんなことを言おうと、イエスを告白しないでいれば、どれ一つとして神から出たものではありませんと断言します。これが三節ですね。それは何の霊かというと、反キリストの霊、もう今それが来ていると言います。現代的に言えば、現代の世界でこの同じ異端は、イエスを告白しない霊はエホバの証人です。異端です。神の子であるというのは言います。でも神ではない。統一教会もそうです。同じようにイエスを、キリストを告白する霊は聖霊によるもので、そうでないものは全て異端です。別にそれはキリスト教異端と言われなくても、異教にもあります。朝原祥子は自分はそういうものであるといい、大川隆法もそう言うんです。聖書を知らない人はそれに乗っかっていくわけです。真理の霊と偽りの霊に気をつけましょう。六節、私たちは神から出たものです。神を知っているものは私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていないものは私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊と見分けます。今一度私たちが確認するのは4節です。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるのです。我がうちにいますキリスト、栄光の望みとパウロは言いました。そのことを本当に感謝したいと思います。真理の霊と偽りの霊について見分ける基準をここで見ましたが、今日は二つ目のポイントは、読んでいただいた7節から終わりまで、21節までです。目に見える兄弟を愛するかどうかという課題です。兄弟愛を実践するということを、この手紙の中で初めから終わりまで終始一貫強調しています。まあ、これは皆さん読んでいったらすぐお気づきだと思います。兄弟愛を主イエスの戒めとしてしっかり受け止めるという事実は、実はヨハネの福音書とこの手紙が固くこう結びついている大切な中身ですね。4章の20節後半、今日の鍵の言葉にしましたが、目に見える兄弟を愛していない者に 目に見えない神を愛することはできません。本当に私たちにがドキッとする、ああ自分はそうしてるかなということを探られる聖書の言葉ですね。日本の教会がなかなか増えない理由はこのことが大きいかなと思います。気の合った人だけで仲良くやろう、こじんまり教会は小さく気の合うものだけでやっていこうという、そういう国民性民族性があるように思います。いや、そう考えれば逆に今やキリスト教会よりエホバの証人の方の集まりがもっと大勢集まるんです。教会はクリスチャンは考えなければいけないかなと思います。ヨハネは巨大愛を実践するように、自分の感情的な思いで左右されないように、もっと理性的に霊的に神様の御心を行うように私たちに迫ってくれています。ここで19節を見てみますと、20節の前の19節、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださった、まずですね。ヨハネの手紙で有名なのはこのまずということです。4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、これはまずという意味ですね。私たちが神を愛したから神様が私たちを愛してくれるというのではない。どちらが先かというと神がまずなんです。これを先行恩寵という、専門神学用語で言いますね。私たちの愛とか熱心が先に行くんじゃなく、神様の愛が先に行くんです。先行するんです、先取りするんです。でこれ言ってみると、私は愛がないから神様は私を愛してくださらないんじゃないかっていうのは間違いだと分かりますね。自分の霊的信仰的状態で神様の愛を測るんです。まず自分が先なんです。で真面目で熱心で謙遜なようだけど、実は神様よりも自分の思いを優先してるで、勝手に落ち込むんです。勝手にというのは神様の御心に反してっていう意味ですね。この辺は聖書のお言葉に自分の感覚とか自分の状況によって左右されない、こういう聖書の読み方っていうことをね、原則をしっかり身につけなければいけません。これはやっぱ学んでいかないと、クリスチャンになってそういうことをしっかり学んでいかないと、クリスチャンになる前の考え方や思想でクリスチャンとしてやってるつもりになるんです。なんで私たちが学びを強調するかというと、私たちは異邦人の異教的世界観の中で生まれ育ち、がっちり固められているんです。それを一枚一枚タケノコの皮を剥ぐようにめくっていって、本当の心底から聖書だけに立つという、そういう訓練がありますね。だからクリスチャンになる前に学ぶとともに、クリスチャンになってからも学び続ける謙虚さがいりますね。私たちの教会の特色で、学びを大切にするっていうのは、そういう神様の御心を大事にしていく、先行する神の愛なんです。まず だから自慢したり誇ったりする必要はありません。何一つ誇れないんですね。私たちがまだ愛してない時、敵対した時、弱かった時、神やイエス様をお与えくださった。これがまずです。ローマ人の手紙5章、私たちが神に敵対している時に神は一人子をお与えくださった。まずなんです。まず神が愛してくださった。でクリスチャンになってからもいつまでもまずなんですよ。こういう理解が私たちの信仰生活を安定させるんです。これを神様の愛の基盤があってどっしりと落ち着くんで兄弟愛が可能になります。ヨハネはそれをここでよく知ってますから教えてくれているわけです。神様がそれほどまで愛してくださっているという神様への応答、先ほども賛美で我何をなすべきかというその応答は何か、神様がその一人子をお与えになるほどにこの世を愛してくださった、この世、世界を、私を、神を愛さない者をも一人子イエスをお与えくださった、それが一人子をお与えになるほどにお与え愛してくださったというあのヨハネ 3-16 です。聖書の中の聖書、ヨハネはそれを神がまず私たちを愛してくださったと言ってるんです。このことをですね、端的に短く言ってる言葉が神は愛なりですね。4章の8節、愛のないものに神は分かりません、なぜなら神は愛だからです。神は愛なり。16節を見ますと、もう一回、神は愛ですと出てきます。神は愛なり。この教会に書いてあった掛け軸を見てクリスチャンになった、それを見ただけでクリスチャンになったという人を私は知ってますが、大変有名な言葉の言葉、ここから出るんですね。第一ヨハネ 4-8、 覚え方がありますね。場所、第一ヨハネは覚えるんですが、4章4の倍数は8節なの。その倍節は8の倍は16なんです。第一ヨハネ 4-8 と16に神は愛なりとありますからね。神がまず私たちを愛してくださった。それは神が愛だからです。それはヨハネがあの3章16節で福音書で語っていた通りです。ところがですね、この惑わそうとする人々、2章の26節をもう一回ちょっと見てください。2章26、私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。以上のことって何ですかというと、同じ2章の中にありますね。9節、光の中にいると言いながら、自分たちは真理の光を持っている特権階級だと愚弄主義思想の偽教師は言うんです。光の中にいると言いながら、あなた方は光持ってないでしょうと 一般のクリスチャンを小馬鹿にして惑わす人々です。いや、何をやっているか、そう言いながら兄弟を憎んでいる者は憎んでいるじゃないか、それは今もなお闇の中にいるんだとヨハネは指摘するんです。逆に十節、兄弟を愛する者は、信仰の兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。十一節、兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。先ほどはイエスを肉体を取って来てくださったということを告白しないのが、偽りの霊の見分ける基準だと見ましたが、もう一つは、兄弟愛を実行していない人は、神を愛しているどころか惑わそうとする人だと、こう言ってるんです。目に見える兄弟を無視したり憎んだりして、自分たちは特別に霊的な知識のあるものだと、まあ思い上がっている人々、ヨハネはここで見抜いて気をつけるようにと教えているわけです。それは私たちにも聖霊によって示されてくる内容ですね。目に見えない神への愛と目に見える兄弟への愛は切り離すことはできないんだと、こう言っています。これが、今日の2番目のポイントです。これは実は私たちの課題でもあります。最後に3つ目に、そのことを実は私たちは自分たちの現実生活と私たちの霊的な信仰生活、教会生活を、そのことから見つめ直す必要があります。聞いてくださればいいんですが、コリント人への手紙の第1の6章の終わりに、使徒パウロは聖霊によってこう書きます。第1コリント6章19、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを、ものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ここでは、イエス・キリストの十字架の上で流された血、そしてそこで失われた命の代価で買い取られた。私は吉本明先生、同盟の元理事長で学園の理事長でもあられた、私の前をずっと歩いてこられた吉本先生からよく口癖のように聞いてきた言葉があります。買われたものだから。私たちは買われたものだから、神様に買い取っていただいている。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。体を持って、私たちにこの手紙を最初に読んだ人々と同じように、今私たちはこの手紙を読みます。読んでる私たちもこの目に見える体で地についた歩み、進むべき方向を見出さなければならないんです。これが目に見える日本と世界で、この体でという意味なの。 つまり二元論に立ってはいけない。信仰と現実の生活を分離してはいけない。これが教会のこと、これは霊的なこと、これは世俗的なことと分離してはいけない。これがここで目に見える兄弟を愛せない者はどうして目に見えない神を愛することができるのかということから受ける示唆、ヒントですね。この四章を見ていくと、イエス様を信じるということはイエス様が全く私たちと同じ人となってくださったということです。罪を別にして。だから私たちはイエス様のようにならなければならない。四章の17節後半、それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。イエス様が私たちのようになってくださったから、私たちもイエス様のようになっている。これは天国に行った時本当にそうなると約束されています。これが三章の一節二節にあります。今日開きません。それが約束で私たちの望みです。では死ぬ時を待つのか、そうではなくってイエス様が肉体を持って聖霊によってこの世界に来てくださったということを信じ、あの2000年前イスラエルで肉体を持って生きてゴルゴタの丘の上で十字架でつけられて殺されて、そして墓からよみがえられて復活された主イエスを2000年の時差を超えて今ここでこの体で信じる、それをこのヨハネの手紙を読むときに静かに語りかけてくれているのです。四章十三節、神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。そこで現実的な一つの例を、二つの例を簡単に言いますと、この姿勢を2000年、西暦2000年の6月に持たれた第4回日本伝道会議、場所は沖縄でした。私たちも行きましたが、その沖縄宣言で短い文章でこう宣言されています。私たちは主にあって日本を愛するゆえに、この社会に存在する諸問題に関心を抱き、ここに神の愛が実現されることを求めています。沖縄は戦後で亡くなったわけではなくて、いまだに米軍基地の 75% が沖縄にあります。ご存知ですね。那覇もそう。だから危険だから辺野古にって言った。沖縄はもうやめてくれと言って言ってるけど、日本政府はやっぱり辺野古だ。この問題はですね、沖縄にとっては終わっていないんです。なんで本土へ持って行ってくれないのか。本土決戦を伸ばすために沖縄でたくさんの人が焼き滅ぼされたんですよ。 この社会に対する諸問題、2000年から17年間変わったでしょうか。変わっていない。私たちがそういうデモやいろいろな政治運動をするかどうかよりも、私たちがそういうことをわきまえて、そういうことでどの政党がどういう理念で政治思想でこの国を運用しているのかということを知って投票しないといけない。だけど戦争に、選挙に行かないっていうのは、このままでいいっていうことなんですね。選挙の投票権が下がることっていうのは、本当に若い人がわきまえてるかどうかだけじゃなく、クリスチャンはこういう原理を、現状を知らないといけないっていうことですね。この宣言を関係ないと言ってはいけない。じゃあ今の問題どうか。今の問題で言えば、組織犯罪処罰法改正案が通りました。衆院で、参院で、通ってしまった。これはね、大変なことで、今も全国で各地でこれをデモ行進で反対している人がたくさんいらっしゃいます。同盟教団は安倍晋三、金田勝俊、衆議院と参議院の大島伊達両議長合わせて4人に声明文を送っています。これはこれが成立する前にこれは通してはいけないという成分で、しかもそれはどういう理由で私たちは反対しているのかというのを、詳しく書いてますので、プリントしてますので、ご希望の方はお帰りに受付でもらって帰ってください。議会制民主主義に否定的なあり方、質問がすればするほど答えがわからないので、もう真偽未了で打ち切ってしまった。憲法で保障された基本的人権をもう奪い取るようなやり方でした。また長い歴史を持っている刑事法の大原則を覆しました。共謀罪です。共に悪いことを計画するだけで捜査の対象になる。今までの刑法は犯罪を犯してからの捜査でした。今は共謀罪等ってか違うんです。先にそうだと警察が思ったらもう捜査できるんです。そうなっちゃったんです。これは戦前の治安維持法がもう一回決まったようなもんです。もともと治安維持法というのは共産主義を危険思想とみなす法律でした。そうじゃないですよ。非合法の政治だとみなしたんです。それを取り締まるために治安維持法というのを決めたんです。一般の人は関係ないと言ってたんです。今の共謀罪と一緒です。ところが実際は共産主義者だけでなく、これ自体間違っているんですか、学者や教育者、宗教者、平和主義者、どんどんどんどん広がっていって、キリスト教会のホーリネス系のキリスト教会も一斉検挙された。投獄され、拷問に遭い、中には獄死した牧師もいます。みんな怖いから口を黙ってしまった。こういうことがもう一回あるだけじゃなく、プライバシーも奪われるんじゃないかというので、国連の この国連プライバシーに関する担当者のジョセフ・カナタチという方が日本の政府に対してこの法案はまさにプライバシーが侵されるということを侵害されるというので説明を受けましたが、逆に日本の政府は抗議をして説明していない。国境を越えて基本的人権が保障に取り組む国際社会から見ると信頼を失っています。こういう事態になっていることは賭け問題と森友学園程度の問題じゃないんですよ。支持率急落 40% の危険水域を切った、切って当たり前ですよ。でこういうことを教会は法壇から喋ってはいけませんか。目に見える兄弟、目に見えない神は関係がある。私たちはこのような神を愛する国に対して愛する者として、この日本で、この日本が神の御心にかなう国となり、神の栄光を表すことができる国となるように、是は是、非は非として、まあ個人の責任においてきちっと判断し、そして行動しなければなりません。それは政教分離の原則がありますから、教会をこうしましょうとかいうことではありません。情報を提供しているということです。まあ大変最後に身内のことで恐縮ですが、岩波新書で私の次男が6月20日にこの柳原忠夫という本を出版して、今いろんな批評がこれからされていくと思いますが、無教会キリスト教会の指導者であった柳原忠夫先生で、東大元総長で、このあとクリスチャンですね、南原茂東大元総長と続くんです。その先生が内村鑑三でした。で日本のこの明治期において、クリスチャンが、キリスト教思想家たちがどんなにこの国にいい影響を与えたかということを、まあ、柳原という人を知るとよくわかるんですが、結局は柳原はその時代が国、国体、国のありようがナショナリズムで、まあ、今の安倍さんのように憲法改正でっていう、まさにそういう考え方の時代、説教のアウトラインに一覧を書きましたが、その終わりに二つの神の国を紹介しています。戦時期の日本の神の国は、国を挙げて天皇は神である荒人神、戦争が終わって日本は敗戦になって人間宣言しましたね、私は人間です、まあ、それを変えようとはしていないんですけども、この時代にみんなが何も言わなかった、その時代に治安維持法のある時代に、柳原は声を大にして、まあ、結局東大総長の職を追われましたけども、天皇の上に、天皇は人間であり絶対的普遍的な神がある、聖書の神があるということを説くんです、堂々と。でそれをすることが自分の預言者としての務めだというんです。で日本を根本的根こそぎ神の国に変えるという、そういう彼は使命感を持っていました。まあ今の日本は平和主義や民主主義という 価値が、戦後の価値がもう一回問い直されていて、大変危険な状況です。そんな中で柳原を学ぶことによって、今一度彼は単に知識人、良心的な知識人であるというだけでなく、戦争に向かい合って、そしてまさに日本はこのようにならなければならないと預言者として言うんです。知識人としては大変みんなから褒めそやされましたが、預言者としては無視された。今私たちはこの世界の中でこういう柳原忠夫などを参考に、預言者としての使命を教会は持っている、クリスチャンは与えられているということを思いながら、目に見える兄弟を愛し、目に見えない神を愛していくように、目に見える日本と目に見えない神の国をどんなふうに受け止めていくか、ヨハネの手紙から示唆を受けながら、いろんなそういうこと、まあ難しいことええわじゃなくて、本当に時事問題にも祈りの思いで関わっていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちのこの国が危険水域に入っています。心ある人々が憂い、また必死に論じ行動し、またキリスト者は祈っています。このような時に私たちはこの体で、この今という時に、この国で、この世界で、神様の御心を従い、心底神を愛し、兄弟を愛する生き方をと願います。どうぞ、小さな愚かなものでありますが、導いてください。主の御名によってお祈りします。